寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、1月も半ばというところまでやってきました。元気にお過ごしでしょうか。たっちゃんは今日も元気です。
うん、おはようございます。まあ、お正月第2週、第3週か。うん。まあ、年賀状っていうやつをね、毎年いただいたり、こちらも出したりする。俺、年賀状ってね、1年に一遍のご挨拶、まあ、初中見舞いなんかも書いてたんだけど、最近忙しくて、初中見舞い書く間がなくて、年がら年中あったけもんだから、初中見舞い書かないじゃん。
初中見舞いになっちゃ
いました。初中見舞いになっちゃって、本当に。でね、年賀状って、っていうのはやっぱり一年一遍のご挨拶で、本来昔はほら、通信手段があんまりなくて、これとても重要な要素を持ってたんだよね。で、その年賀状っていうやつのね、まず挨拶っていう、年賀状ってのはご挨拶であってね。で、ご挨拶ってのは一挨一冊という仏教の言葉から来てるんだと、両方とも押し付けるんだよっていう意味だね。挨も冊もね。で、まあ、何をしつけるのかっていうのは、要は、なんつか、相手の状況を思いやるというね、それを押しつけるという。でも、まあ、その、年賀状ってとても必要で、俺、自分で、印刷したりなんかしたことないんだよね。必ずね、もう大変なんだけど、まあ、筆で書きたいんだけど、筆が使えないもんだけど、筆ペンで書いてんだよね。でも一応書いてんだよ、全部。宛名も文章も全部。で、今年は、皆さんに、送ったのは、昨年の言葉であった、金。ね、金。
漢字一文字で表すと。漢字一文字。
うん、そう。で、それをまあ、そのことを書いた人と、もう一つは、質う仏性っていう言葉を書いたのね。質ってのはことごとく、ある、うはある。ことごとくあります。仏の差が。仏性だから、みんながその仏さんとしての優しい気持ち持ってんだよっていうね。それで、その自分でその優しく生きたいっていうことを書いたんだよね。優しく生きたいって、優しくっていうのは、その非常にその年を食ったなって思うんだけど、その俺がの我を捨てて、おかげの下で暮らせるようになってきたっていうことだよね。だから前回放送の時、放送でも、まあ要は死っていう、自分の死というものをやっぱり意識し始めたのかなと思ってんで、まだ元気なんだけどね。でも、まあ、そういう時期なのかもしれない。で、一年に一度のご挨拶。で、まあ、年賀状ね。時々ね、なんか辛いなって思うことは一つは、それはね、新年明けましておめでとうございますって書いてくる人がいるのね。で、それはね、新年が明けちゃうと来年になっちゃうわけでね、新年おめでとうございます、明けましておめでとうございます、どっちかだよっていうことはもうずーっと俺も言ってきたんだよ。で、去年の正月でも確か同じこと言ってるんで、特にアナウンサーが新年明けましておめでとうございますと、お前ふざけんなよってテレビに向かって文句言ってる。お前アナウンサーっていうのは、その言葉を大切にする仕事でしょ。だから、まあ、今年はね、宇賀さんっていう、なんかテレビ朝日のアナウンサーさんで、利口な子だよね。池上さんに教わったって言ってたんだけど、まあ、物知り池上さんで、その新年明けましておめでとうございます、間違いだって教わったって言うんだけどね。そんなこと俺も5年も6年前からと、俺に教わればよかったなと思ってんだけどさ。で、まあ、それでもね、まあ、要は、明けましておめでとうございまして、明けておめでとう。でもね、一休さんは、門松はメイドの旅の一律がめでたくもありめでたくもなしって、ちょっと歪んだ見方をしてるんだけど、でもそれも一理あるじゃんね。そう、年を取った、まあ一年無事に過ごせまして明けました、一年は年が明けましたおめでとうございます、今年一年も頑張りましょうっていう意味で使うのと、でもあんまり浮かれるなよっていうね、一つの警告にもなってる。まあ両方やっぱり自分の心に置くべきだよね。俺ね、今日そのことを言いたいんじゃなくて、実はその筆ペンでも筆でも書くということはね、とても大切だって思うことが実はあってね。実は昔俺たち小さい頃ね、小学校の時はね、胸にね、名札貼ってたのよ。何々小学校何年何組何のタレベっていう。で、何々小学校っていうとかも印刷されてるんだよね。だから、まあ要は田町小学校だとか新通り小学校だとか、で、何年何組はその学年が変わるから、その都度書くんだ。何年の何、いくつ。年組は印刷されてる。だから何年の何組。で、名前は書くんだよね。で、俺、じいちゃんがね、いつでも筆で書いてくれた。 で、俺、じいちゃんの、じいちゃんの字うまいな、うまいなと思って、俺、すごいそれが自慢だったの。じいちゃんが書いてくれたその名札っていうのは、自分のネームプレートで今で言う。で、それがね、ずっとじいちゃんその頃ね、こんな字はダメだって、我流だって言うんだね。習ってないって。でも昔の人だから、明治の人だから筆を使ったんで。で、書いてるうちに上手になるんだけど、で、それはダメだって言ってたね。で、もう一個はね、ばあちゃんが今度は、はがきの書き方って、紙の書き方って教えてくれてたのよ。小学校の時から。それは何かって言うと、はがきっていうやつの住所を書く行。それから、何々様、宛名を書いた時の様。その行、住所を書いた行と何々様の位置関係。何々様は何丁目何番地よりも上にやけダメだよって。右側に、例えば俺の場合には静岡下町何丁目何番地って書くでしょ。で、真ん中に松村達夫様の様が何番地よりも上にやけダメ。住所の下に様があっちゃいけない。だからそれはもう定型だって。で、もう一つは自分の差出人の名前を書くとき左下隅に書くでしょ、はがきは。あるいは裏に書くでしょ。で、その時には、宛名との軸張りを考えて、位置を考えて書けって。要は、軸張りっていう言葉をすごい言われたね。それはじいちゃんもばあちゃんにも言われた。それから、手紙を書く時には、背景、ね。で、通常書き始めて、まあ、要は、時候の挨拶を書いて、季節の挨拶を書いて、そして自分のことを書いて、で、相手に対して本題に入って、で、最後、敬語で結ぶとかっていう、ことをやるんだけども、はがきは、はがきはもともとその部分、背景と時候の挨拶は抜いちゃったものがはがきなんだから、はがきで背景と書いちゃいけないって教わってたのね。俺、すごいなぁと思うよ、今。そんなことを教えてくれる人いないよ。学校だって教えない。先生したって知らない。ねえ、だから、はがきっていうのはもともと誰に読まれてもいいもんだ。つまり、簡略したものだ。手紙封書っていうのは呼ばれちゃいけないから、カンタとかペケとかって、要は挙げられちゃ困るという。それがあってね。だから、そのはがきと手紙の内容っていうのは大きな違いがあるんだよっていうことをものすごく教わったね。だから、それはばあちゃんとじいちゃんってのはやっぱり本当、俺にとっちゃ先生以上の先生だったよね。まあ、そういうことってとっても今思うと大切なんだよね。で、未だにその忘れないのは、小学校の5年か6年の時に、今こちらは、僕は、テストで、クライマックスですって、クライマックスっていう言葉を、ばあちゃんが教えてくれて、クライマックスですって書いたんだよ。そうしたら、そのハガキが東京へのお袋のとこについて、お袋の職場で、お袋も自慢するわけじゃねえ。クライマックスって書いてきたよって、そしたら、洒落た子供だねって、それはばあちゃんなんだよね。クライマックスなんていうことは知らなくて、ねえ、だからその忙しい絶頂期にあるってわけでしょ。それはね、今の教育でね、それがなくなっちゃったっていうことが非常に辛いかなって。で、もう一つね、その決まりっていうことを教わった定型っていう。それはね、とても大切でね、今ちょこっとお付き合いさせていただいてるっていうかね、僕非常に お世話になってる杉浦太慶先生っていう書道の先生がいらっしゃってね、息子も書道の先生で、まあ、それまつわる人たちがいっぱい集まって、体系会になる会があって、その、昨年暮れに忘年会で呼んでくださって行ってきたのね。その時に、その浜松地区の書道の先生の責任なさってる偉い方が、その挨拶でこんなこと言ってた。書写書道と言うけれども、書写とは何だ、書道とは何だって、その書写っていうのはね、写し書くでしょ、書く写すでしょ。それやっぱり小学校の低学年、高学年、小学校ぐらいのうちにただ写して書けと。それは型にはめてるわけだよ。それ聞いてて、あ、書写とは写して書く。それは型を覚えるんだな。で、それが書道になって、自分の気持ちだとか大人としての思いだとかが字に出るって。字に出るって言うんだよね、その気持ちが。だからそれが書道に変わって、わあ、今日また勉強したなってのは昨年の暮れなんで、その書道は俺は分かってたよ、気持ちは。書写とは何ぞや、どう説明するんだっていうことが分かんなくて、目から鱗ってのはこのことだなと思ったんで。でね、その要は、型にはまるってこと、とっても大切な時期があって、で、その型にはまったものをこう乗り越えるから、型破りが出るわけでしょ。あいつは型破りだっていうのは、いい意味で使えばいいわけで。で、ところが、全く型も何にも知らないで、勝手なことやってたやつは、型なしなんだよね。あの野郎型なしだなって、こういうやつだよ。だから型なしじゃダメだよね。 だから人も一定の方に余って覚える時期っていうのがあるんだよね。だからまあここでまた俺の持論なんだけど、子供を育てる時は母子供を育てる時期があるんだよ。だから何しろ子供一歳にも満たないような子に預けて働くのが楽だからって出てっちゃダメだよ。まあ働かざるを得ない、しょうがないっていうんじゃもうどうしようもない。でもそういう社会を作っちゃダメだよね。だから要は子育ての時期、子供と一緒にいなきゃならない時期、それは母ちゃんぜひ一緒にいなきゃダメで、その分やっぱり会社なり社会なりがそんだけの働けるものを与えなきゃいけないよねって思ってんだけどさ、どう思いますか？
何も知らずに生まれてきていますから、生まれてきたこの世にどんなルールがあるのか、どんな生き方をすればいいのか、まず教えてもらうってことが大事ですもんね。
そう、本当だよね。そう思うね。